皆さんおはようございます。先週は郡美也先生、徳島の今度は兵庫県の田島というところに行かれますけれども、郡美也先生の手話によるですね、特別なお話というかお説教が私もホームページで、見ましたけれども、本当に楽しい、メッセージでしたね。僕がこうやってボソボソ喋ってるのと比べてえらい違うなと、なんか賑やかで楽しそうだなと思ってですね、ちょっと僕もアクションした方がいいんじゃないかと思いましたけどね。ホームページにありますので、ぜひ先週お見逃しの方はご覧になってください。教会の暦というのがあるんですけれども、4月の11日がイースターなんですね。今年は、春え8か、ごめんなさい、8ですね。春分の日の次の満月の次の日曜日かな、なんかそういう決まりがあるんですけども、もともとこれは太陰暦から来ている暦なの でそのイースターから遡って40日間、日曜日を除いた40日間を教会ではレントと言います。日本語では受難節と言ってですね、そのイエスが十字架にかかったことを受難と言いますね。難を受けたということで、その受難を振り返るというか、もう一度思い出す期間で、期間として古くから大切な時とされております。かつてはこの40日間イースターに洗礼を受けてですね、クリスチャンになる人のための準備講座が行われていたり、あるいは断食をしたり、特別なお祈りを捧げたりということがありました。私たちの教会では特別に何か伝統の間にするということはありませんけれども、ぜひクリスチャンの方々はですね、このキリストの受難、十字架と復活を覚えて、その記されている聖書の箇所などをお読みいただいたらいいと思います。で、今日から3回にわたってですね、パウロのキリストというお話をしたいと思います。今年はパウロについてお話をしております。世界史の教科書なんか見ますと、キリスト教を作ったのはパウロであるというようなことが書いてあるんですね。で、イエスという人物を宗教に仕立てた人物であるというような書き方をしてあるものもあるんですけれども、それは大いなる認識違いでありまして、パウロという人物がそのイエスという人物とどう関わり、またどのように信じていたのかということをですね、この3回にわたって振り返ってみたいと思っております。パウロとイエスという、イエスとかキリストとかっていう言葉は今日たくさん出てまいりますけれども、イエスというのが本名ですね。本名です。ヘブル語ではヨシュアと言いますが、イエスというのはギリシャ読みですね。イエスというのが本名であります。今のイスラエルで生まれ、そしてそこで死んだイエスという人物でありますけれども、パウロはこのイエスという人物と直接の接点はないんじゃないかと思われております。年齢的に言うとパウロの方が少し若いようなんですが、けれどもイエスの話を聞いたり、あるいはその行動を目撃したりというようなことはどうもなかったんじゃないかなと思われているんですね。逆にそのイエスの弟子というのがおりまして、十二弟子というのが有名ですけれども、他にも70人の弟子とかいたんですが、イエスの常に取り巻きであってイエスと一緒に行動した人たちがおりました。ペトロとかマタイとかヨハネとかっていう人たちですね。で、そういう人たちはその、生のイエスを見てたわけです。知ってたわけです。でもパウロはその生のイエスを知らないわけですね。 しかしその、イエスのことを直接知らなかったパウロがイエスのことを伝えるようになっていくわけですけれども、その前はですね、パウロはイエスのことを伝えるようになるその前は、パウロはイエスを信じる人たちの迫害者だったんですね。これが面白いところですけれども、パウロはユダヤ教の教師だったんです。ユダヤ教の教師というか、指導者だった一人ですけれども、そしてパウロはこのイエスをメシアである、救い主であると信じるイエスの弟子たちのグループを憎んでおりました。パウロにとっては、そんなあのナザレからポッと出てきて、なんかいろいろやったかもしれないけれども、最後は十字架にかかって殺されたようなやつが、その自分たちが待ち望んできた救い主であるはずがないと思ってたんですね。ユダヤ人にとってはこの救い主というのはもう何千年間も待ち続けて、何百年何千年も待ち続けた人ですから、ナザレの大工で十字架について死んだようなやつがメシアであるはずがないと彼は信じて疑わなかったんです。ですからそのイエスがメシアであると伝えていたイエスの弟子たちのことは憎くてですね、そういう人たちを迫害しておりました。捕まえて牢に入れて、あるいは鞭で打ったり、あるいは石で打って殺したりということをしていたわけですね。ですから間接的にイエスというのはパウロにとっては一番憎んでいた人なわけです。人生の一時期それほど憎い、あれほど憎い人はいない。イエスという名前を嫌悪していたわけですね。ところがそのパウロがある一つの事件をきっかけに180度人生が変わります。これはこのシリーズの最初のあたりで詳しくお話をしておりますので、聞いてない方はホームページに出ておりますから聞いていただきたいと思いますけれども、このイエスをメシアとして信じるグループを捕まえて牢屋に入れようと思って行ったダマスコというですね、イスラエルの北の方の町ですけれども、その町の手前でまばゆい光を浴びてですね、彼は地にひれ伏した。そこで、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞くんですね。サウロというのはパウロの前の名前ですけれども、でそして彼は目が見えなくなって、本来は迫害に行くはずだったそのダマスコに、一緒に行った人に手を引かれてとぼとぼと入っていった。そこでしばらく目が見えない状態が続いたんですけれども、彼が本来迫害するしようと思っていたうちの一人のアナニアという人がやってきて、彼の上に手を置いてお祈りをすると目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったんですね。そのことでパウロの人生は180度変わってしまったんです。そのサウロサウロどうして私を迫害するのかっていうのがイエスの声であると、パウロはその時に確信したんですね。そしてそれまで憎んでいたユダヤ教的なユダヤ教サイドでいうと、カルトの親玉みたいなこのイエスが実は本当は救い主であって、そしてパウロにとっても救い主メシアであるということを彼はそこで確信して、もうその次の瞬間からイエスのことを伝える人に変わっていったんですね。180度本当に変化をしたわけでありました。でもこのダマスコでイエスの声を聞いたというのがパウロとイエスの直接のつながり。でもそれもパウロが心の中で聞いた声ですから、非常にその接点は少ないですよね。イエスと何ヶ月も何年も一緒に暮らした弟子たちに比べると、全然薄いつながりであるわけです。そのパウロがですね、命がけでイエスを伝えるようになっていくんですね。その一回の、奇跡的な出来事ではありますけれども、その時から彼はもう何度も命を狙われ、最後は本当に殉教してしまうんですね。殺されてしまうんですけれども、それでも彼は人生をかけてイエスを伝えるようになった。なぜかっていうことが一番まず最初に来る疑問なわけです。直接会っていろいろ話を聞いた、教えてもらった、お世話になった、そういう人であれば、あの人はこんなに素晴らしい人ですよ、こんな人ですよって言ってみんなに伝えるということはあったと思いますが、でもそうじゃないわけですね。 でパウロはこのイエスの教えを一切伝承しておりません。これはまあちょっとその専門的な話になりますけれども、新約聖書には4つの福音書があって、使徒言行録というキリスト教が伝えられていくそのストーリーがあって、その後は手紙なんですね。ほとんど手紙です。その3分の2以上はパウロが書いた手紙です。でその後でパウロ以外の人の手紙がついておりますけれども、この、まあ、聖書全体の3分の1かな、半分強ぐらいの、半分ぐらいのこのボリュームであるパウロの手紙の中にはですね、イエスの伝承が出てこないんです。イエスの言葉とかイエスのやったこととか、それこそ例え話とか、そういうのが一つもないんですよ。だから不思議ですよね。と思う方はぜひ聖書を読んでみてください。ローマの信徒への手紙から始まるパウロの手紙のところを読んでみてください。彼はイエス・キリストのことを一生懸命説明してますけれども、イエスがあの時こう言ったとか、こんなことをやったとか、誰それに会ったということはね、一度も言ってないんです。一箇所だけあるんですね。それはパウロの手紙ではなくて、使徒言行録というですね、パウロが世界中に、この世界中の町、中海世界にイエスのことを伝えて回ったその記録が書いてある。そこに、この教会の、テーマ聖句であるですね、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきた、この受けるよりも与える方が幸いであると言われた言葉、これがパウロの口から出たイエスの言葉、ここしかないんです。すごいレアな、今の言い方すると、言葉なんですね。意外ですよね。その実にレアなその一言を私たちは教会のテーマ聖句にしているわけですけれどね、だからどうだっていうことでもないんですけども、でもそれぐらいパウロはね、直接イエスのこと知らないんですよ。不思議ですよね。でイエスの歴史的な出来事に、イエスの歴史的な出来事についてパウロが語っているのは3つのことに絞られます。一つは受肉、受肉っていうのは神学、キリスト教の神学用語なんですけども、要するにイエスは神であった方が人となられたっていう、人間となったということですね。それから受難です。さっきも言いましたが、これはイエスが十字架にかかって死んだということですね。でもそれもどういうふうに死んだとか、っていうようなことは一切書いてないんです。福音書の方にはそれは詳しく書いてあります。どういう裁判が、不当な裁判ですけれども、冤罪をかけられて、3人、両方は2人の犯罪人の真ん中にかけられてとか、いつかけられて、どういう死に方してっていうのは福音書の方に詳しく書いてあるんですが、パウロはそういうことは一切言わないです。ただイエスは十字架にかかって死んだしか言わないです。もう一つは復活したっていうことです。3日目によみがえった。この3つのこと以外は、イエスの歴史的な出来事について一切語らないんです。分かりやすく言えば、イエスが生まれて死んだことしか彼は興味がないと言ってもいいぐらい。あの人はいつ生まれていつ死んだんだと。どういう死に方をしたと言っても、いいかもしれませんが、いつ生まれていつ死んだ。もしそれだけしか知らない人であるならば、それこそ命がけでこの人を紹介するということはありえないことですよね。いつ生まれて死んだ。それこそ歴史の教科書に載ってるようなんですね。歴史の教科書を私あれいつも見るたびに、なんか切ないなと思うんですけど、有名な人の誰々、リンカーン、1800何年から何年ってありますよね。歴史の方の最後の教科書の最後のあたりになると何年からで空白なんですよね。まだこの人生きとるんやなと思って、でもそれ以外の人はこの何年と何年という数字、その人生がそれで全て集約されるわけですよね。あれ見るたびにドキッとしますね。俺もこうなるんだなと思って、1960から、まだ今こっち空白ですけどね、2000何年、それだけですよね。堀川博、1960年2000、はい、それ以外は別に大したことはない。パウロのまさにキリストってそれなんですよね。イエスという人物がいつ生まれていつ死んだ。でももし彼がそのイエスの歴史性というか、歴史的にどうであったかということに 関心を持っていたならば、パウロはこのようにイエスのことを伝える、あるいはイエスのことを教えるということはなかったと思います。ではなぜパウロが命がけでイエスを伝えるようになったのか、イエスについてこれほどまでに一生懸命教えるようになったのかというと、このフィリピの1章21節というこれパウロの手紙の中の自分自身のパウロの言葉ですけれども、私にとって生きるとはキリストでありと言ってるんですね。私にとって生きるとはキリストだとパウロは言ってます。これどういうことかというと、イエスはキリストである。まあ、救い主、これは後からお話しますけれども、まあ、イエスのことを彼はキリストと呼ぶんですね。救い主である。で、このイエス、私にとって生きることはキリスト、私の人生は、つまりすべて、この私の人生はすべてキリストのものである。生きるというのはキリストのためであるし、キリストのものであるし、私はキリストに今占領されて動かされているんだ。もうキリストは私にとってすべてだと。だからパウロにとってこのイエス・キリストという人物は過去の人物じゃないんですね。まさに彼が今経験しているというか、彼の今に働いている人物なんですね。そのことが彼をこう突き動かして、このイエスを、キリストを伝えたいという思いに駆り立てているんだと思います。で、彼がその今まさにもうその時イエスは、彼のその実際に肉体のあるイエスはいないんですけれども、でも彼がこのイエスという人物に占領されているということを、まあいろんな彼の手紙の記述を通して知ることはできるんですが、特にその中でもはっきりするのはですね、呼び方なんですね。呼び方なんです。これは実は前、何週間前のお話の中で私ちょっと予告をしたんですけども、パウロはその自分の手紙の中でこのイエスという人物をいろんな呼び方をしております。イエス、主イエス、キリスト、キリストイエス、イエスキリスト、主キリストイエス、主イエスキリスト、すごいいろいろあるんですね。で、全部で合わせるとですね、そこに主という言い方をしたり彼と呼んだりしているので、おそらく600、700もっと多いと思います。その中で一番少ないのは何かというと、イエスという言い方なんですよ。これはおかしいですよね。本名であるイエスが一番少ないんです。で、一番多いのは何かというと、キリストという言い方なんです。さっき読みました、キリストという言い方で、イエスというこの言い方は一番少なくて、その次は主イエスなんです。イエスに主という言葉をつけてるんですね。主イエス、これが23回です。そして単独、イエス単独は12回。で、一番多いのは、逆に一番多いのはね、キリストという言い方ですね。キリストと呼んでいるのが単独の言い方が一番多いんです。で、キリストというのは救い主という意味ですね。ですから、これは称号です。称号、分かりやすく言うとですね、この横綱みたいなものです。称号ですね、チャンピオンみたいな、横綱。イエスというのは本名ですから、今幸い横綱一人しかおりません。彼の本名はどなたかご存知ですかね。ドルゴルスレンなんとかかんとかっていう、堀田千明さんがいたら知ってるかもしれないね。相撲通の方はいらっしゃいませんかね。確かドルゴルスレンなんとかすいません、別に国技を侮辱してる意味じゃないんですが、はっきり知らないだけですけども、本名ですね。で、キリストというのは横綱なわけですね。横綱、称号ですね。ですから、称号は朝青龍、ごめんなさい、朝青龍ですね。朝青龍というのが、彼のそのお相撲の時の呼び名ですよね。朝青龍。そしてもう一個、その主というのがあるんですけどね。この主というのが、横綱と言ってもいいでしょうか。まあ逆、どっちが逆でもいいんですけども、まあ、横綱朝青龍ドルゴルスレンなんとかっていうのが、彼の、まあ、言い方ですよ。だけど、まあ、我々は一般的に彼のことを、まあ、横綱と言いますよね。 まあ、だからキリストを横綱にした方がいいかな、まあ例えばの話ですから、イエスが横綱だったという話ではないので、だから横綱というその呼び方なわけですね。そのイエスは救い主であると。でパウロはこのイエスとキリストをくっつけて使うんですね。それはキリストイエスと言ったりイエスキリストと言ったりします。でここにあるように回数からするとほぼ同数ぐらいですね。キリストイエスとイエスキリスト、どっちでもいいじゃないかと、5分の4ぐらいの方は思ってらっしゃると思いますけども、私にとってこれは非常に重要な問題なんですね。何と呼んでるかっていうのは。でなぜかというと人間はですね、その人のことをどう思ってるかっていうのをやっぱり呼び方で決まりませんか。とても重要じゃないですか、その相手のことをどう呼ぶかっていうの。やっぱり親しい人に対してはニックネームをつけたりしますよね。で夫婦の間っていうのもですね、結構このお互いの呼び方がその夫婦を表したりするんですね。そのファーストネームでこう呼び合っている夫婦はねあるでしょうね。普通はその称号で呼ぶんですね。称号といっても妻とか夫じゃないですよ。お父さんお母さんとかですね、パパとかママとか称号で呼ぶわけですね。で、アメリカ人なんかハニーなんてこう歯の浮くような感じでハニーですね。とてもじゃないけど言えませんね我々ね。言っただけでビンタが飛んできそうな感じですから、ね、何を企んのかこいつだとか思われそうな感じですけれども、やっぱりまたこう日本語の場合は敬称がありますからね、何々先生と呼んだり何々様と言ったり、何々先生と言ったり何々さんと言ったり君と言ったりこうしますよね。やっぱりその人をどう思ってるかっていうのはやっぱりその呼び方が表していると思うんです。でパウロがイエスをどう思っていたか、どういうふうにイエスのことを彼は考えていたかっていうのがやっぱりこのたくさんある呼び方に現れていると私は思うんですね。でその一番最初にも言ったように彼はイエスという言い方を一番してないんです。これはやはり彼がこの歴史的なイエスの生涯を知らないし、またそういうものに別に興味がないわけじゃないけれども、むしろ彼がその関心がありまた重要だと思っているのはその歴史的なイエスがキリストであること、そして主であるということが重要だから彼はイエスという呼び方をしないんじゃないかと思います。圧倒的にキリストと呼びます。そしてキリストイエスと呼んだりイエスキリストと呼んだりする。この違いについては来週お話しますから、これを知りたい人は来週来てください。これもやっぱりはっきり違うわけじゃないんですけども、一応なんか違いはあるんですね。で今日スポットライト当てたいのはこの一番最後のイエス・キリストという言い方 でこれ一番ポピュラーな言い方ですよね。私たちもイエス・キリストという言い方をしますよね。イエス・キリストという言い方をします。イエスなんて呼び捨てにすることはあまりないですし、まあ、キリストという言い方はあるでしょうか、まあ、イエス・キリストというのは一番一般的な呼び方ですよね。でパウロはこのイエス・キリストという言い方をするときにこの私たちの主イエス・キリストという何とも長ったらしい言い方をするんです。これが34回出てくるんです。私たちの主イエス・キリストですよ。そんな長い言い方する人皆さんの関係者の中でいますか、私の父であり上司である太郎さんとかですね、なんかそんな、そういう言い方はないですよね。ありえないですよね、でもパウロはそういう言い方をあえてしてるんです。この時代の人がみんなそうしてただけじゃ全然ないんです。やっぱりこれは本当にこれは特殊なことなんです。でパウロはやっぱりこの呼び方で、自分がこのイエスをどう思っているかということを伝えたかったんじゃないかと思うんです。では彼がこの私たちの主イエス・キリストと呼んでいるところは実際にどういう言葉があるのかということをちょっと見たいと思うんですよ。ここでまあようやく聖書の言葉本文が出てくるわけですけれども、 ローマの信徒への手紙というところの5章1節に、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておりと言っています。私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている、まあ、この話はまたご一緒いたしますけれども、イエス、主イエス・キリストによって神と私の間に平和があるんだ。神が私を呪うこともないし、たたられることもないし、私を無意味に苦しめることはない。神と私の間には平和があるんだ。永遠に変わることのない平和があるんだ。それは私たちの主イエス・キリストによるんだ。そう言ってるんですね。またコリント書というところには、この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたんです。私たちの主イエス・キリストとの交わり、まあ、イエス、この交わりってまあキリスト教の用語ですが、私たちの主イエス・キリストと個人的に関わることができる。非常にこうパーソナルというか、目には見えない方だけれども、この方は私と深く関わっていてくださる。またガラテヤの信徒への手紙というところには、この私には私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この私にはキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってなりませんというか、この私には十字架のほかに誇るものが決してあってなりませんっていうこともできるんですけど、あえて私たちの主イエス・キリストの十字架にってくどくど言ってるんですよ。やっぱりこれ意味があると思うんですね。こういうくどくどさ加減というか、そういうものの中には何かやはりここに伝えたいものがあったんじゃないか、そういうふうに思うわけです。ではこの私たちの主イエス・キリストという言葉はどういう意味を持っているのかということをちょっと分解してみたいと思います。まず主というものですね。主、これはですね、まあ詳しく説明すると本当に時間がないんですけれども、これは神を表す言葉です。神を表す言葉です。主というのはですね。で、旧約聖書にこの天地万物を作りになった神が出てまいります。で、この神のことを主と呼んでおります。まあこれは訳してるんですけどね。もともとヘブライ語ではこれはヤーウェ、ここに YHWH と書いてありますが、ヤーウェという言い方をしてるんですけれども、これを中国語の聖書や日本語の聖書では主と訳しているんですが、またロマ書の10章の9節には、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならあなた方は救われるからです、書いています。で、この聖書の時代、イエスは主であると告白するというのは、イエスは神であると告白するという意味を持っておりました。イエスは神である、特別な方である、私にとってこの方は唯一の神であるということを言い表すのに、イエスは主であると言ったそうです。だから主という言い方は、このイエスは神であるという意味を持っています。そしてまた、人生の土台であり、教師であり、導き手であり、使えるべき、まあ、主人であるという意味も持っております。エフェソの6章7節には、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい。またコリントには、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。イエス・キリストの土台だと言っていますね。だパウロは、このイエスという人物に主という言葉をつけることによって、このイエスは神であり、そして私の人生の主人で使えるべき方であって、土台であって、教師であって、導き手であるということを、この一言に込めているわけです。ギリシャ語でキュリオスと言いますけれども、キュリオス、イエスは私の主である。これはですね、まあ、短い一言ですけれども、非常にきっぱりとした言葉ですね。私の主、私の神、私の人生の導き手、この人が私の主人公だと、人生の主なんだと言ってるわけです。これは私はとても意味深い言葉だと思いますね。皆さんの人生の神は誰で、主は誰なのか。神はいろいろあって、主は私です、ね、まあ普通はそうですよね。でもパウロはイエスが私の主だと言ったんですね。でも私は この混沌とした時代に一番すっきりとして、また力強い表現だと思いますね。私、あなたの人生の主は誰ですか？と。イエス・キリストです。イエスが私の主である。この人が神であり、この人が私を導いてくださり、人生の土台だと。もちろん私自身もイエスを主であると信じること、イエスを主であると私の人生に据えているということが、私の人生をこれほどはっきりとさせたものにしていることはありません。揺らがないですよね。イエスを主であるとするということは。私が主だとですね、常に揺らぐわけですね。何かあるたんびに。どうしてこうなんだろう、ああしてこうなんだろうですね。そもそも人生の舵を持っていてもですね、私の舵がタイヤにつながっているかどうかさえはっきりしませんからね。切っても切っても曲がらなかったりして、ぶつかる夢なんて見ませんか皆さんね。踏んでも踏んでも止まらないとかですね。それはもう自分が主であれば、あるいはその時と場合に応じて主を変えていればですね、自分の車は正しく進まないですね。でもイエスは主であると、イエスが神であって、イエスが私の土台であり導き的だってであると、でこう思っているということは、本当にこれは私にとってはありがたいことですね。そしてこれからも変わらないわけですから、イエスは主である。何かそこにこの介在するものはないですね。迷うものがない。そういう意味でこの告白は素晴らしいと思います。また主イエスキリストと言ってるんですね。キリスト、これはメシア、ヘブライ語ではメシアと言いますが、まあ、日本語に訳せばこれは救い主という意味ですけれども、そのキリストという表現の中には、この世に使わされた神の子であるという意味が含まれております。主であるということは神ですから、この世界を作りになった神である。その方がこの世に来てくださった。さっき言いましたけれども、受肉というの、神が人間の姿を取るということは、まあ、考えられないしありえないことなんですけれども、それが起こったというふうに信じるのがまさにキリスト教なんですね。神は、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは真実であり、そのまま受け入れるに値します。この世界の創造者であり主である神が私たちを救うためにこの世に来てくださった。だからパウロにとってイエスという人物は、ある歴史の一時期生まれて死んで何年から何年ニョロのこれっていうことじゃないんですね。今も、いや創造主ですから、過去も現在も未来も含めて、そして一時期この地上に来られて私たちを救ってくださるためにこの地上に来られた方だと、そう信じてキリストという言い方をしているわけです。救い主である。またローマ書の中には、主の名を呼び求める者は誰でも救われると、ここで主という言葉を使ってますね。主というのはこれはキリストのことです。キリストの名を、イエスキリストの名を呼び求めるのは誰でも救われると、ここに何の隔てもない。誰でも、どんな状態からでも、どんな問題でも、この人は救うことができるんだ、そうから確信してます。もちろん私も確信してます。過去にそうしたことがあったというわけではありません。今もパウロはこのイエスのことを伝えて世界、まあ、彼の歩ける世界を全て歩いた人です。そして至るところでいろんな人に出会って、いろんな問題、いろんな困難に出会って、そして彼がしたことは何かというと、キリストを紹介しただけです。イエスを紹介しただけです。そしてその紹介されたイエスを通して、あらゆる種類の人々、あらゆる問題が救われていくわけです。解決されていくわけです。そして何よりも人間を一番苦しめている罪から救われる、このイエスキリストによって罪から解放される。パウロにとって一番大きな課題であったこの罪からの救い主である。そしてその方は今も生きて働いておられる。過去の人物ではなくて今も働いている救い主だという意味で、彼はイエス・キリストと言ってるわけです。キリストなんだ。ただの一人の人物ではなく、彼は救い主なんだ。 あなたにとっても救い主、私にとっても救い主、いついかなる時代の人にとってもこの人は変わることのない救い主なんだという意味でキリストという言葉を彼は使っているわけです。そして最後に私たちのという言葉を使ってますね。私たちの救い、私たちの主イエスキリストという言い方をしているわけですけれども、これもパウロの言葉の中に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。またこの言葉もゆっくりお話しすることがあると思いますけれども、三度も繰り返して、私たちのために、私たちが罪人であった時に私たちのために死んでくださった、私たちの、このイエスという人物は神であり、神のもとから来られた救い主であるけれども、それは誰か他の人のためのものではない、いや私たちのためだ、いや今生きている私のためであるし、あなたのためであるし、世界中の人のためのものである。神様っていうのは遠くにあって時々拝みに行ったりするもんじゃない。この方は神であった方が私たちのところに来てくださって、今ここにおられて私たちの救い主なんだ、私の救い主なんだ。そういう意味でこの私たちという言葉を使ってるんですね。深く関わって私たちのためならどんなことでもしてくださる方である。そういう意味がこの私たちのという言葉に込められているように思います。いろいろとお話してまいりましたけれども、最後にこの私たちの主イエス・キリストという言葉を含んでいるパウロの言葉を読んで終わりたいと思いますが、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったんです。私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。まあ、この私たちの主イエス・キリストという言葉は、実は恵みという言葉とセットになって使われることが多いです。私たちの主イエス・キリストは私たちに恵みを与える。恵みというのは無償で与えてくださるプレゼントという意味ですね。この方は今も生きて働いて私たちに無償でプレゼントを与えてくださる。そのためには自分は貧しくなられた。神であった方が神のあり方を捨て人となられた。そして全ての人に裏切られて最後は非業の死を遂げなければならなかった。貧しくなる。でもそのことによって私たちが救われて私たちの人生が豊かになってほしいとこの方は願っておられる。そしてそれは決して過去のことではない。今まさにそのことがパウロ自身の中に起こっているわけです。彼の人生は苦労ばっかりでした。何度も殺されかかって裏切られて捨てられて、でも彼は豊かだったんです。彼の心は豊かだったんです。量的な豊かで質的な豊かさがあったんです。あふれるばかりの豊かさがあった。それはどこから来たのかというと、私たちの主イエス・キリスト、彼といつも共におられて彼のうちに働いておられたこの方がパウロをいつもそのあふれる豊かさを恵んでくださった。この私たちの主イエス・キリストとパウロが告白している言葉の中に、パウロとキリストとの関わりを少し知ることができたんだと思います。そしてこのことは、パウロはですね、これをただ自分自身がそうであってよかったなと思っているわけじゃないんですね。これはもう世界中の人に知ってもらいたい。ありとあらゆる時代の人種の人たち、皆さん一人一人にも知ってもらいたい。このイエスは過去の歴史の教科書に出ている何年から何年の人ではありません。今も生きている主であり神である方、そしてあなたのキリストであるんですよと、あなたの人生を救いうる方なんですよと、私たちがこのイエスを主イエスキリストと信じ受け入れるときに、私たちは本当の豊かさを得ることができる。そうパウロは確信しているわけです。皆さんにもそれを味わっていただきたいと願っているわけであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。2000年前パレスチナに現れたイエスという人物、私たちにとっては遠い遠い 過去の人物、歴史の教科書に載っている人物でありますが、しかし実はそうではない、今も生きて働いておられる私たちの人生の主であり、また私たちと共にあり、私たちを豊かにするために貧しくなられた私たちのキリストであります。そのことを信じるならば、私たちの人生はパウロと同じように変わります。そしてこのお方は私たち一人一人を本当に深く思い、愛し、また導き、励まし、助けようと思っていらっしゃる。遠い遠いお方ではありません。どうぞ今お一人お一人がこのイエス・キリスト、主イエス・キリストと告白し受け入れ、それぞれの人生が本当に豊かなものになることができるように心からお願いをいたします。また私たちがイエス様を遠くに置いているならば、単なる飾り、単なる一つの思想、また時々助けてもらう、そんな存在ではなく、本当に人生の中心に据えることができるように助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。